はい、皆さんこんばんは。2012年ですね、KBF では、テーマは祈りですけども、ロブはこの月曜日から月火水と祈りのウォークということで淡路島を歩いて、来られまして、無事に帰ってきました。本当に祈りのウォークですね、プレイヤーウォークを終えて、本当にいろんなまた神様からのいろんな取り扱いがあったと思うんですけども、私たち一人一人神様が本当に愛してくださっていろんな目的を持って作られてますので、一人一人にまた神様働きかけられてます。でみんなにドラマがあると言いますか、ね、今日はその3人の方ですけども、どのように神様が取り扱ってくれたか、どの御言葉で励ましてくださったか、そのことをしばらくの時聞きたいと思いますので、順番にまず成君から早速明かししていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、三宅です。僕は貿易の仕事をしてて、今やってるのは日本の古いトラックをアフリカのナイジェリアに持って行ってます。すごい楽しいです。で、トラック探してるんで、もし古いトラックあるよっていう方連絡ください。僕は1年半ぐらい前にバングラデシュという国に行って、まあちょっと冒険みたいな感じですごいいろんなことがあったんだけど、その時はたくさんの奇跡が起きました。それで大げさに言えば命が助かったっていうようなこともあって、すごかったなと思ってて、今年はまたなんか行ったことないような国に行ってみたいなと思っています。冒険しようかなと思ってて、冒険っていうのはなんか危険を取ることだって辞書に書いてました。まあいいかなと思うんだけど、やっぱり怖いから、その時にどうしても一つ欲しいもんがあって、それは前と同じようなもっとすごい奇跡が欲しいんですね、やっぱり、うん、なのでそれがすごい欲しいです。うん、ちょっと話変わりますけど、一流のスポーツ選手の話をよく耳にしたりするんだけど、彼らは結構似たようなことを言ってることに気づいて、彼らがよく言うのは、練習は裏切らないって結構たくさんの人が言っています、一流の人だから。僕もそれ聞いてて、ああ多分そうなんだろうなと思います。で話戻るけど、僕はやっぱり本当冒険するときに奇跡が欲しい。これ前はバングラデシュ行ったときは結構偶然起きたんだけど、もちろん祈ったりはしたけど、もっと奇跡ちゃんと起こそう方法ないかなと思って考えてたら、起こす方法発見しました。だからそれみんなにシェアして、で今年みんなでこれみんな一緒に練習したらいいんじゃないかと思って、この練習が裏切らなくなったらすごいと思います。使徒の16章16節から33まで、私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女は パウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの皆によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女たちの主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人の長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。これパウロの伝道の成功例なんだけど、奇跡が入ってるんですね。簡単に言うと、パウロは伝道しててうまいこと言ってた時に、なんか変な女の人につきまとわれて ちょっと困ったんで、振り払って解決したんですね、問題。あ、うまくいったと思って、さらに伝道を続けたら、全然理不尽な理由で捕まってしまって、牢に入れられる。一番奥の、散々鞭で打たれて、足にもなんか重しみたいなのつけられて、で、絶対逃げれないようにされた。まあ、パウロはそこで賛美してたら、奇跡が起きたと。まあ、簡単に言ったらこんな話なんだけど、僕だったら、捕まって本当に鞭で散々打たれて閉じ込められたら死んだと思いますね。で、ほんまにもう何もしない、絶対にふて寝するぐらい。もうだからこれ読んだ時にパウロはなんか分かってたんだなと思って、僕の知らないようなこと、夢が与えられて、それに進んでいくならば、結局必ず大きなパンチを受けるんだなってことがここで学べると思います。これは絶対に受ける、必ず受ける。皆さんも経験あるかもしれない、僕もある。受けた時のその後に奇跡を起こす鍵があるんだなと思って、僕はこれをちょっと本当に今年1年かけて練習する。ボクサーがよく逆転 KO とかするんだけど、ボクサーの世界チャンピオンがすごい面白い練習をしてて、僕それちょっと知ったからみんなに言いたいんだけど、ボクサーの世界一強い人ですよ、試合に向けてやってた練習がなんとダウンした時の練習だったんですね。パンチ打たれて倒れてしまった時の練習だって。めちゃめちゃびっくりした。なんでか言ったらまだこれ僕やったらこんな練習しないから、プライド高くて受けるはずない、倒れるはずないと思って。でも本当に強い世界一の人が倒れた時の練習をしてた。それはすごい面白かった。まずマットの上をゴロンゴロンゴロンゴロン何回も転がって散々目を回す。そこから練習がスタートするんだけど、まず6秒間しゃがんでずっと6秒じっとしとく。1、2、3、4、5、6、その後7で立ち上がる、速攻立ち上がって、8で向かっていく、全力で。この練習をしてた。これ本当にびっくりした。なんでびっくりしたかって言ったら、これはやられた方がたまったもんじゃない。本当にまた僕やったら、世界チャンピオン倒したんやったらもう勝ったと思ってもうピースサインぐらいしてるはず。その人が結局7秒8秒で向かってくるなんて想像もしない。だからこの練習ちょっとやろうかなと思って、本当パンチもらったらとりあえず6秒はじっとするけど、7秒でもう立ち上がる、何が何でも立ち上がる、8でパンチ出す。まあ賛美とかベースでも何でもいいけど、本当にこれで奇跡が起きる。僕はもうそう信じる。だからこの練習をして今年1年いろんな冒険にチャレンジします。もし皆さんも興味あるんだったら一緒に練習して1年後いろんな奇跡を僕に教えてください。ありがとう。
ありがとう、ナリ君でした。バングラで本当に偉い目にあった経験からすごい、また秘訣を学んだと思います。今年アドベンチャーを一緒に経験したいと思います。 では続いて千春ちゃんですけども、初めもともとは予定はなかったんですけども、ぜひ語らせてほしいというたっての願い、すごいこれは証し期待できると思います。ではよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。今バタヤにえらいハードル上げられたんできついな思ってますけども、私はあまり水曜日の礼拝には来られないんですね。家庭があるし、夜だからやっぱ主婦はなかなか家開けられないので、いつもは KBF の、夕方の礼拝に来てます。草鉢春と言います。よろしくお願いします。私が、そうですね、今回証をさせていただきたいと思ったことへ至るまでに、先にちょっと KBF へなぜたどり着いたかということから話しさせてください。2005年、今から7年6年ぐらい前の秋に、ワンボイスというゴスペルクワイアがここにありました。それでそこに来ることになったんですけども、私はもともとゴスペルを歌ってたわけでもないし、歌を特にしてたわけでもなかったんですけども、ノンクリスチャンである主人が何かこうコミュニティみたいなところに入ってね、こう何かした方がいいよっていうことを勧めてくれたんですね。それが突然彼がゴスペルをすればいいって言ったんです。それもすごく不思議なんですけど、彼すごくスピリチュアルな人だなって私思うんですけど、彼気がついてないかもしれないけど、聖霊様によって語られたって私は思ってます。それでゴスペル、いやでも歌ったことないしなと思ってたら、主人は行動的な人だから、パソコン使って自分の家から通えるところで、無理のないところで、私は一つだけ注文をつけたのは、音楽教室とか会議室とかで歌うのは嫌だなって、ゴスペルはやっぱり教会で歌いたいわって、それだけを言ったんです。でなんで教会って言ったかっていうと、昔流行りましたね、天使にラブソングをという映画が。それでなんか、あれは教会で歌うものなんやなって、それだけ知識であったんです。でも全然そのこと歌ってる意味もわからないし、なんで歌の途中にヒムって大文字の H 入るのかしらとか全然わかんない、その神様のことを歌ってるなんて知らなかったし、でもなんかノリノリで楽しそうだし、まあいいかもしれない。で家族に付き添われてその入り口へ来たんですね。それが6年前の秋です。で、主人に押し出されて、よろしくお願いしますってでその一番後ろに座ってた、そこのね、今黒のコート着てらっしゃる方、あの席に私は座ったんですそしたらちょうど礼拝、夕方の礼拝の後で、すっごい今もそうですけど、やっぱり聖霊様飛び交ってるでしょここだから、あったかいんですよ。秋やったし、夜に来て夕礼拝の後に来たら、あーなんかあったかいここと思って、でまあ見学のつもりで座ってたんですけど、その時のリーダーしてくれてたともちゃんっていう子が、一緒にお祈りして入ろう、歌おうって言ってくれて、で手つないで最初にいつも祈るんですね。で私お祈りも初めてだし、でみんなでアーメンって言って、アーメンって言ったんですけど、私言っていいのかな、アーメンって言っていいのかしらっていうのは、私実家お寺なんです。でおばちゃんの家もお寺やし、だから教会なんか入ったことなかったし、でもやっぱりあったんでしょうね、入ってみたいなっていう思いが。それで初めて歌ったんですね。そこですっごい楽しかったんです。でものすごい外は寒いんだけど、中あったかくって、歌った後はもうポカポカして、帰り道もスキップするぐらいの勢いで楽しかったなと思って、また来週も行くとか言いながら、行くまでここへ来るまではすごくいやーって腰重かったんですけど、それからもう本当楽しくって毎回来るようになりました。それでだんだんだんだん歌詞の意味がわからないと私歌えないなと思って、これはどういう意味、これはどういう意味って聞いていってたんですね。でまあ指導してくださる、今も仲良くさせてもらってますけど、一岡優子さんというゴスペルシンガーの方に、いや私でもそんなんいいんかなとか、いろんな相談をするようになりました。 そしたらすごく分かりやすく、神様はねこうなのよって、責めたりしないのよとか、いろんなことを教えてくださいました。その時に一番初めに誘ってくれたともちゃんもすごく私のこと祈ってくれてた、陰で祈ってくれてたみたいで、だんだんと教会へ入るっていうことは私にとって楽しいことになってきました。でも礼拝は来てませんでした、まだ。でそのうちそのワンボイスがこの上で夕方のクリスマスとかイースターの時に賛美をさせていただく機会があって、その時はリハーサルがあるから礼拝の前に来ないといけないんですね。でリハーサルをして、で礼拝にまあ 2階の上の方で座ってて、そしたらこうロブさんのメッセージも聞くんですね。全然わからない本当わからなくて、早く歌って帰りたいわと思ってて、でまあ、ゴスペルを歌えば機嫌よく帰るんです私。でもだんだんそのうちにここの幽霊杯のワーシップを聞きたくなってきて、その時もまだメッセージはいらないでも最初と最後にワーシップあるからメッセージは必然として聞くんですよね。でそれはその時に一番初めに、まあ行ってみようかな、夕方の礼拝何もないけどと思ってきた時に、ロブさんが一番最初に語られたのが、それは本当神様の言葉だったなって今思いますけど、今日はねいつも来てない人が来てると思うって言われました。あれは本当に神様語られたって今は分かりますけど、その時はあ、なんか知らん子おるって思いはったからそう言わはったんやなって思ってました。でもその後だんだんだんだんそうやって礼拝に来る機会が多くなっていって、でワンボイスに来だしてから半年後にやっぱり神様を受け入れたいなって思いました。それでゴスペルを一緒にしてくれてたともちゃんに言って、じゃあお祈りしようって言ってお祈りしました。その後はほとんど毎週のように教会に来たくて来たくて初めのあの気持ちは何だったんだろうと思うぐらいに来れるようになりました。そして、2年前のイースターに洗礼を受けました。すごくその聖書はまだ分かってなかったし、頭ではあ、イエス様が自分の救い主なんだなっていうことを受け入れたんだけど、私の奥深いところではまだ分かってませんでした。それでそこから、去年1年かけてずっと私の中でこう悶々とした思いがあって、私このままでいいのかな、これが本当のクリスチャンかな、私本物がいいのになんか自分が偽物のような気がする、ずっとそんな思いが私の中にあふれてきてて、で去年1年をものすごい神様への上乾きがひどくて、聖書も読みたいけど読んでもわからない、なんか私神様とうまくつながれてない、もっと近づきたいのになんか近づけてない、で行動もなんかこう洗礼を受けたらもっと変わると思ってたのに昔のままの自分やし、これは何が悪いんかなってずっとそれが不思議で、でもずっと神様には祈ってて、だからバイブルスタディに行ってみようって思って、でも KBF は夜だから行けないなと思ってお昼間にやってるところを教えてもらって行ったんですね。で行ったりとか、あとメッセージ KBF のメッセージをもうガンガンに聞いたりとか、もうとにかく求めて求めて、でもこう母にもまだ言えてなかったし、そこが私にとってものすごく大きなネックだったんですね。こう言えてない、でも教会に来て賛美するとすごく満たされる、すごいなんか自分が双心でいるような気持ちで、だんだんこう居心地が悪いというか、それでも教会に足は不思議と向かうし、でもどうしていいかわからない、そういうこう行ったり来たりっていう1年間を過ごしました。それでこう祈っていって、 こうなんていうんですかね、うまく順調にいってる時はいいけど、順調にいってない時ってもう本当逃げたくなる、もう考えたくないとか、そういう感じになってました。で、祈ってすごく示されたのは、あなたはすごくプライドが高くて高慢だと、それを示されました。で、ああそうだったんだ、でそれをもう減り下ることができますようにって神様に祈りました。その後 1,2 ヶ月は良かったんですね。それが夏ぐらいかな。その後だんだんまたこうパイプが詰まった状態っていうんですか、神様とつながってるんだけども心地悪い。で次は何かなってまた祈ってました。そしたら今度は言い訳と逃避って示されました。私はこうだからできない、ああだからできない、ものすごく私の中にそういう思いが強くて、それは神様を信頼してない、もっと神様を信頼してっていう言葉が与えられました。でも信頼したいけど、でも自分が新しいところへ変えられていくのは怖くもあるんですね。本当に怖くて、私はもともとやっぱり変化を好む方ではない、保守的なので、神様に変えていただきたいけどそっちへ行くの怖い。でどうしたらこの怖さを取り除いてもらえるかなって、ずっとでも自分で一生懸命何とかしようとしてたということは分かりました。自分の努力で変わろうとしてた、あ、それは間違いだったなっていうことにはやっと気がつきました。その後に、あ、そうですね、その言い訳逃避のところで、やっぱり家族間、周りの人で身近な人はみんなノンクリスチャンで、それが私の中ですごく自分で勝手に壁を作ってたっていうことにも気づかされました。でも神様はあの人がこの宗教を信じてるからとか、この人がこんな行いしてるからとか全く関係なく、みんな愛してくれてあるっていうこともその時に分かったので、勇気が欲しいって、神様に変えてくださいっていう勇気が欲しいですって祈りました。今までは勇気が欲しいって祈って、準備できてるって聞かれるんですね、神様に。まだです、無理です、まだ無理です。でやっぱこう手放せないところが自分の中にあったんですね。でもそれを委ねたいと思います。委ねられないけど、なかなか難しいんだけど、それを神様の御手に全部委ねたいんです私って祈った時に、神様は、神様、今まで分かってなかった私のこの霊の部分ですね、心が、体があって心があって魂があって、そのもっと奥に霊がありますけど、霊の部分で神様の愛の素晴らしさ、もう言葉では言えない神様の愛の大きさであって、高さであって深さであって、もうそれはもう絶対に大丈夫なものなんだけど、その大きさがこう、なんていうんですか、こんなぐらいって言えないんですよね、大きすぎて。でもそれは当たり前で、私たちを作られた方やから、その方のサイズを私たちが表現できるわけがない。でもすっごいその神様の愛を、感じることが示してくださったんですね、神様が。それを具体的に何っていうんじゃなくて、私のその魂のところに入ってきたんです、それが。それで十字架の、それゆえに十字架に巫女のイエス様を十字架にかけられたんだよっていうことを、私の奥深いところに神様が語ってくださいました。その時に本当に十字架の愛が私の心に迫ってきて、心、もっと奥深いところに迫ってきて、ああ、私はもうこの方には逆らえない、この方の愛の中で生きたい、もちろん生きてきたんだけど全然それを 分かってなかったって思いました。もちろん洗礼を受けた時に、あ、洗礼前ですね、神様を受け入れた時に聖霊様は私たちの中に送ってくださってるんだけど、なんかこう居心地が悪かった、聖霊様がね。で、私の中に無理ですとか怖いですっていう思いがあったので、それで抑えてしまってて、聖霊様が全然動けない状態、もちろんちょっとずつは働かれてたと思うんですけども、私がすごく狭いところに押し込めてしまっていた。でも私はもう神様のこのアガペの愛って言いますけど、その愛に包まれているんだったら私は絶対大丈夫なんやっていうことをやっと分かりました。それが先月です。長いでしょ。それから、あ、母への告白、信仰告白することが私のネックになってましたから、これをとにかく告白する時が近いなっていうことをちょっと前から感じてて、それ言うの怖かったんです。まあ、もちろん私結婚して子供もいるんで、別に母に許可を得なくてもいいですけど、やっぱり裏切ってるような気持ちがあって、後ろめたさもあったので、でも母と話してた時に、将来私こんなことやっていきたいなって神様から与えられたビジョンの話をした時に、そんな無理やわっていう言葉が返ってくる。でもそれを理解してもらうには私の信仰を話さないと無理なんですね、本当に。それで私は母に分かってもらいたいっていう気持ちで、やっぱりこれは信仰、自分の信仰について話をした方がいいな。それで神様に委ねて、神様、もうあなたにすごく愛されていること分かりましたって、本当にすごい、もう自分の罪深さと感謝の気持ちでいっぱいですって、でも母に言うときに、あなたが知恵を与えてください、あなたが私に力をください、そうじゃないと私もう絶対立てられないし、もうすごいドキドキしながらその日を迎えたんですね。でもその時に与えられた御言葉が、握りしめてましたけども、申命記31章7節から8節、多分これは皆さんもいろんなところで支えられている御言葉やと思うんです。申命記31章7節から8節お読みします。モーセはそれからヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた大きくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地にこの民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立って行き、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。もうこの言葉が、この御言葉がずっと私の中に支えになってくれてました。でその後、まあ、母に言う直前なんですけど、与えられたのはこう、私の中でいつもやっぱり違う宗教というか、まあ、キリスト教は宗教じゃないんですけど、まあ、お寺ということもありますから、まあ、反対されるのは当たり前だな、でももう反対されても構わへんわと思いながら言おうと思ってたんですけど、行く道の電車の中でね、神様は、あのね、そんな身構えないでいいよって、お母さんはね家族でしょ、敵じゃないよって言われた。今ご家族の中で、まあ、クリスチャンファミリーは別として、日本においてクリスチャン、自分だけが家族の中でクリスチャンなんだけどっていう思い抱えてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、本当に神様この言葉を語られたんですね。愛しなさいと、父母を敬えという言葉も御言葉ね10回でありますけど、 その自分のお父さんお母さん、どんな人、完璧じゃないでしょう、人間やから、いろんな人いらっしゃると思うけれども、そこの家族に私たちがこう置かれたっていうことの意味、それは神様のご計画なんですね。それは絶対なんですよ。だからどうやって神様の愛を伝えていけばいいかっていうことをすごく、悩むっていうかね、どうしたらいいかなって思ってらっしゃる方多いと思うんです。悲しい思いもされている方も多いと思いますけども、私もそうでしたから、それでその母に言ったんですね。あのね、将来のことで実は聞いてほしいことがある、私の考え、今私の心にあるものを聞いてほしい、実はね、ゴスペルをきっかけとして教会へ行ってる、で教会、最初ゴスペル分からなかったけど、ゴスペルの内容は聖書やから、だんだん聖書の中身を知りたいと思うようになった。で実はもうそれは7年前からずっとそうだと、だんだん行くようになった。で宣伝も実は2年前に受けたと、事後報告になりましたけども言ったんですね。そしたらその時の母のもうドキドキで、私は言いましたけど、もちろん祈って平安はあったんですけど、やっぱり怖かったですいう時。でもその時に母が、ああそうな、神の子やなって言ってくれました。母はやっぱりお寺やから信仰という部分を認めてくれました。そして私がこれを言うことはすごく怖いことやったっていうことを言ったときに、反対されるんじゃないかと思って、すごく今までつらかったということも言いました。そしたら母は、もしそれを言われたと思ったら自分は悔しいと思う、腹も立つかもしれない、でも言ってもらったと思うことにするって言ってくれました。私はその言葉を聞いて、 ありがとうって言いました。母との関係はものすごく仲が悪かったわけじゃないんですけど、母の言うことに対して私はずっとイエスと言ってきました。それはやっぱり戦いたくなかった、母と争いたくなかったというところから、ノーということができなかった、その歪んだ関係だったと思います。でも母が認めてくれたことによって、私は母に対する尊敬の念がすっごく出てきました。今まで、あ、ワンマンのお母さんやなってずっと思ってましたけど、私を認めてくれて、そして言えば違う、自分とは全然違うものなのに、信仰を持つのはいいと思うよって言ってくれた、その母に対して尊敬の念が現れたこと、あとそう思うと今度は私の内側から母に対しての愛情を示したいなという気持ち、私の内側が変えられていきました。そして自分の自己評価が上がりました。セルフイメージが上がったら、神様からの愛を受け取る器が本当に健全になるんですね。他の人からの言葉も健全に受け取れるし、境界線をきちんと引くことができるようになりました。人の目を気にしてばかりいましたけども、そうじゃなくて、私はその人相手に対して愛情を持ってノーと言えるようになりました。そして何よりもお寺へ手伝いに行くことが嫌でなくなりました。それは今神様が私にしなさいって言われてることだから、そのことができるようになりました。この間もものすごく体しんどかったんだけど、足が勝手に動くんですね。神様が引っ張ってくれたんやなって思います。どの方にとっても、家庭とか会社とかいろんな領域を神様は与えられてると思うんですね。そこで私は感じたのは、自分の中が変われば 状況は変わらなくても、平安でいられるということです。もし相手にふんって無視されても、自分が神様とつながってたら、健全であれば自分の内側が、神様の子供だから人の言葉に傷つくことないんですね。そういう、当たり前のことかもしれないけど、私それが今までできてなかったから、それができるようになったんですね。それで神様は私たちの人間関係をも回復してくださるんだなっていうことがすごく分かりました。それでやっぱり神様のことを伝えたいですよね。周りの人に知っていただきたいって、特に家族に対して思うでしょ。神様の愛って素晴らしいねんって、特にこう教会でメッセージ聞いたりしたら、その後伝えたくなるんですけど、なかなか日本では難しいところもありますね。あのイエス様がねとか神様がねって言ったら、あ、宗教の話はいやもう間に合ってますみたいな感じになっちゃって、でも神様と宗教じゃないからこそできることがあると思うんです。神様が私たちのうちにおられるんだったら、言葉で語らなくても伝わる、それが絶対なんだっていうことが分かりました。私たちの行動とか、特に目とかね、口はこう言葉になるからすぐ相手に伝わりますけど、目は結構ね、口ほどにものを言うって言いますけど、相手を見る時の目って気をつけないといけないって分かりました。本当に自分が祈りを持って神様と毎日親しく歩んでいたら、誰を見ても、あ、この人こんなやけど神様に愛されてる人なんやなっていう目で見ることができるようになる。そしたら少々のことは許せる。あの、もちろんもっと難しいこといっぱいあると思うんですけど、結局自分の内側が変えられていけば、それが態度に、行動に変わって、言葉に変わって、その視線にも変わっていく、その温かさ、神様の温かさは絶対に言葉じゃなくても通じると思います。引き寄せられる。聖書の中でもイエス様の周りにいつも子供たちがいたように、この人の周りにいたいって思うようになると思うんですね。私前からずっと思ってるんですけど、あの空気清浄機になりたいあのエアコンは温度設定をしても人によって違うでしょ。暑すぎるとか寒すぎるとかあるけど、空気清浄機入れてて空気切れすぎるわっていう人いないと思うんですよね。そこにイエス様のアロマが私たちから流れたら、それで十分やと思います。そして相手がね、どうしてそんないつも楽しそうなんとか平安な顔してるところを見てどうしてって聞いた時に、私たちは、あ、実はねって神様のことを話せたらいいんじゃないかなっていうふうに感じます。本当にその職場において、家庭において、学校かもしれないけど、その場で一人一人神様につながっている人たちが空気清浄機となって、イエス様の愛、黙ってても流せるようになれば、私日本にリバイバルが起こると思います。最後に一番私が大事やなと思って、毎日ですけどね、毎日大事やなと思ったのは、神様の前にへり下ってただ従順になること、それが神様が求めておられることだっていうことが今回分かりました。そして信仰を持って行動すること、私は行動することが今まで苦手だったんだけど、 2011年は失敗してもいいからやりなさいっていうことを与えられてます。失敗するっていうのは結果であって、やったことで失敗したんやからそれは OK やっていうふうに与えられました。成功か失敗かは結果であって、やるかやらないかっていうことの方が大事だと。それは私にとってすごく大きなチャレンジなんですけれども、神様につながってたらできると思います。そして私ずっと与えられてるのかね、その母に言った後からなんですけど、与えられてる御言葉がもう一つだけ、ヨハネの福音書15章4節、4節から12節お読みします。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。本当にすべてのことを神様の栄光へとお返ししたいと思います。私たちの罪のために亡くなられたイエス様をいつも胸に覚えて、神様の素晴らしさをお伝えしていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。信仰の歩みには勇気が必要なんですけども、勇気とは、恐れながらも、恐れ感じながらも一歩ずつ前に進むことです。千春ちゃんは恐れながらも勇気を持ってお母さんに自分の証ができて、そしてお母さんが、千春ちゃんが神の子供という、その言葉を引き出したと。そこに神様は臨在感じたと思うんですけども、そのことが嬉しくて、そのことをずっと語りたいと今年初めからずっと言われてたので、今日ついに語ることができたということで、語り続けていただきたいと思います。それでは最後になりましたけども、久美さん、時間十分ありますので、よろしく。
こんばんは、久美です。私自身 の、 神様に出会った証とかを話し出すとすごい時間がかかるので、今日は昨年与えてくれはったかなと思う神様の御言葉と、今年与えてもらえたかなと思う言葉を分かち合いたいと思います。で、昨年は 私にとって本当にいろんな新しいことが身を見せてもらったっていうか、長い間答えが出なかったことをいろいろ神様が開いてくださった年だったんですけども、その1月1日の元旦に、今年の言葉を与えてくださいっていうふうにこう祈りつつ聖書を開いたら、ローマ人への手紙の4章の18節で、望みえない時に望みを抱いて信じましたっていうアブラハムの言葉がこうすごく入ってきて、 でもあんまりこの見言葉をよく読んでいなかったんですね。なので、あ、こんなとこにこんな言葉があったんだって思って、で疑い深い私性格なので、本当にこんな言葉が今年のテーマとして神様与えてくれてるのかなって思いながら、もしこれが本当に神様の言葉なら私に何かこう確信与えてくださいって思って、1月2日にここの礼拝に来たんですね。そしたらロブさんの言葉はここではなかったんですけど、ヘブル人への手紙とか、その信仰の信じていきますっていうメッセージだったんですね。それで、あ、やっぱり神様は今年私にこう望みえない時にその望みを抱いて信じるっていうことをすごいチャレンジしてくれてるんだっていうことを感じて、望みえない時なので望みを抱くっていうのはすごく難しいんですけど、じゃあアブラハムはどんなふうに望みを抱けない時に抱いたのかなっていうのを、もちろん話はずっと読んで知ってるんですけど、もう一度こうアブラハムの信仰の歩みを見てみたんですね。で、神様が私たちといつも信頼関係を築きたいって思ってるっていうのを、私が神様、イエス様と出会ってからすごく感じるようになってきて、いろんな使命とか賜物とか奉仕とかいろいろあるんですけども、そういうことを通しても神様は私たちとすごい信頼関係、親密な関係を築きたいって思ってるっていうことはだんだん分かってきたんですけど、アブラハムもある時に本当にまだこういう聖書もできる前で本当に誰もいない中でその神様の声を聞いて、そして神様の方からアブラハムに望み、願い、夢を与えられたんですね。そしてその夢が、願いがアブラハムの中に入って、そしてそれを信じて故郷を離れてカナンの地っていうところに行ったんですけれども、その望みっていうのは彼に子孫ができる、そして彼が行く土地で祝福されてすごいもう海の砂のような民族になるっていう約束だって、壮大な約束だったんですけども、アブラハムはその何もない中でそれを信じたっていうことがまずすごいなって思ったんですね。そして周りはそういう偶像とかここで語られた神以外のものでゴロゴロしてて、そして家族も多分アブラハムのことをそんなに分かってなかったし、そういう神様を信じてなかったのに一人そうやって出ていったっていうのはすごいなと思ったんですが、彼がその神様の言葉を聞いて本当にその約束が、子孫が与えられたのは実は25年もかかったっていうことを聖書もう一度読んで、そして多分この待つっていうことを神様がすごくその待つ中でアブラハムの信頼、信仰をすごく引き上げていって訓練してくださったんだなって思ったんですね。で私もイエス様と個人的なこう交わりが開かれて、やっと安心、平安が与えられて、喜びが与えられて生活できるようになってから、 いろんな願いとか夢とかを与えられたんですけども、ある時は本当に初めの頃っていうのはすごいこうすぐに叶えられたり、あもうすごい広がっていくなっていうワクワクして歩んでたんですけども、ある時からこう与えられて、そしてあこれは神様の導きかなと思って一歩踏み出してで行ってもなんか閉ざされる、そしてまた祈っても閉ざされる、なんかそういう時期が今からまあ5年前ぐらいからずっとこう続いたんですね。それでその時になんか願いを与えられて、それがもし間違いだったのかなって、神様からだと思ったのにそれは間違いだったのかなとか、自分の思い込みかなとか、いろんなこう思いがその待ってる間っていうのは来るんですけども、本当にこんなになんかしゃがっていってるのにとか祈ってるのになんか神様聞いてくれてないんかなとか、以前のなんか神様とのワクワクした関係ってどこに行ってしまったんだろうっていう、なんか何か私の罪とかまだこう明け渡してないものとかが塞がってこんな風になってしまってるんかなっていうような、いろんな疑いとか恐れとかが出てきた時期があったんですね。そしてなんかアブラハムも、まあ、私なんかと全然比べ物にならないんですけど、25年も待たないといけないっていうすごいスケールが違うんですけども、きっとアブラハムも周りのその社会を見た時に、天と地を作られた主っていう神様を信じているのは自分たち家族だけで、そして本当に夢のようなそのサラ、どんどん年老いていくサラから子孫が生まれるっていうことを信じて待つっていうのは、もう本当想像を絶するなって思ったんですね。多分アブラハムも毎日毎日待ってる中で、もう全て聞いたこと、願ったこと、神様の声を聞いたことも全部偽りだったんじゃないかなとか、自分の思い込みなんじゃないかなっていう。そして約束をもらってそれは消えないけど、自分で何とかしないといけないじゃないかとか、もうすごいいろんな思いが来たんかなと思うんですね。それで、まあ、アブラハムもすごく信仰の方で信じて歩んでたんですけど、多分10年ぐらい経った時にサラがやっぱりすごくもうこれ以上年老いてしまうと子供は作れないっていう危機感を覚えたと思うんですけど、自分のそのしもべっていうか通してアブラハムの子孫を得ようとして、アブラハムもそれに同意して子供が生まれ、イシュマエルという子供が生まれたんですけども、でも神様の本当の元々の計画っていうのはサラを通して生まれるっていう、私たちの考えの次元を超えた実現する方法っていうのを持っておられたんですけど、そこをやっぱり待てないんですね。でこれはアブラハムの話っていうのはまあ読んではいたんですけども、そんなに実感がなかったんですね。アブラハムってアホやなとか、待ってたら絶対与えられるのにとかっていうふうにちょっと軽く思ってた時期があったんですけども、でも本当に自分がすごく待たないといけない時期、全部閉ざされていって、なんか自分も自分を責めたりいろいろしていく中で、もう本当に自分でなんかしてないからこうなるんじゃないかとか、こうしたからこうなるんじゃないかとかっていう、そういう恐れとかが来た時に、きっとアブラハムはもっともっと苦しかったんだろうなってだいぶ分かってきたんですけど、やっぱりそういう時っていうのはもともと神様が与えてくださった素晴らしいその方法じゃなくって、なんか自分の手でできるこう2番3番の妥協策みたいなのを選んで、あこれで実現するんじゃないかって、早く実現を見たいっていうところに行ってしまうんですけど、なんかそれでも神様はそれを許しながら、本当に私の時に私の方法でやるよっていうのを待っておられるっていうことが分かりました。で、 去年おととし、2009年の7月に私は KBF に来させてもらったんですけども、その時は本当にその全てのことがこう閉ざされて、こうちょっと打ちひしがれた状態で礼拝に参加させてもらったんですけども、そこから自分がこうしたから悪かったんじゃないか、してないからこうなんじゃないかってぐるぐるぐるぐる回って責め続けてたんですけども、賛美と御言葉を通して私自身とか問題ではなくて、イエス様にそして全ての解決を持って答えを持っておられる、また時を持っておられる神様に目を向けるようにすごい助けてもらったんですね。そして少しずつ自分を責めたり、なんか どうしたらこれ解決するんだろうっていうのもこねくり回して考えている自分から目を離して、全て の主権と知恵と力を持っておられる、また私を愛してくれているイエス様に向けていくって、そしてその年の言葉は感謝していくっていうことだったんですね。だからまだ答えもまだ出ない、本当にこう暗闇の中にいるような状態がずっと続いたんですけど、でもそれでも今この状態を神様最善をしてくれてるっていうことを感謝しますっていうことをすごくその年は訓練させられました。そして去年はこの望み得ない時に望みを抱いて信じるっていう言葉をもらって、望み得ないことを信じますっていうふうに告白していく年だったと思います。そしてロブさんのメッセージの中でもすごく深い井戸に祈っても祈ってもまた神様の導きに従ってたとしても、すごく深いところに降ろされて光が見えないところまで降ろされて、そしてそこで神様が与えたい水がある、イエス様との出会いがあるっていうメッセージを聞いたときに、あんなにこうどうしてこうなるんだろう、ああなるんだろうっていうのをすごいこう自分の立ち位置とか自分が一体どうなってるのかも分からないって思ってた答えをもらったような気がしたんですね。それでこの暗闇のあまりこう希望が見えない中にあっても、それでもなおあなたを信頼してあなたに感謝しますっていうことを、感情とは別なんですけども、そこをこうずっとやり続けたのが去年だったんですが、その1年の中で本当に神様がそれ何年もわたって開かれなかったいろんなことが本当に KBF の方の祈りと支えと、また私のために背後で祈ってくれてるくださっているいろんな方がおられるんですが、本当にその支えを通して神様がこういろんなことを実現していってくださった年だったんですね。そして本当にやっとこの井戸から神様を出してくれる時が来たんだなっていうことを本当にすごく感謝しました。でこういうなんかすごく暗いなかなかドアが開かれない中にあって、イエス様が築きたい関係、信頼関係っていうのがあるんだなっていうことも知りました。でアブラハムもすごい神様もワクワクして、もうこの時にイサクを送ったらアブラハムとサラはどんな風になるだろうってすごいワクワクしながら、神様の方が25年も待ってたかもしれないんですけど、本当にその待つ中でアブラハムは自分も失敗しながらでもやっぱり神様の方法で神様の時に神様が与えたいと思っておられることを受け取りたいっていう願いに最後は変わっていったんじゃないかなと思うんですけど、そういう心の準備ができて神様は本当にイサクをこの100歳の時に与えられて、すごい奇跡がそこに起こったんですけれども、そこからイスラエルの民族が生まれるっていうすごい神様の夢が本当にそこから開いていったんですけど、 本当に私たちも私たち一人一人も本当に神様アブラハムのように選んで今くれていて、多分お一人お一人が神様の目から見たら舞台の中の、主人公だと思うんですね。そしてその一人一人に神様の特別な計画とまた夢、そしてそれを叶える方法、時っていうのをなんか持っておられるんだなっていうのを本当に、自分の経験を通して思いました。そして、もう一つこの証のことを考えてきた時にマタイによる福音書の15章の21節から28節、マタイによる福音書15章の21節から28節のカナン人の女の話がちょっと浮かんできたんですね。でここはイエス様がツロとシドンっていう地方に行った時に悪霊に取り憑かれた娘を持っているお母さんがイエス様の噂を聞いて叫びながら出てきて、そして私の娘を癒してくださいっていうふうにこうイエス様に嘆願していくんですけども、いろんな解釈はあると思うんですけど、私はここをちょっと読んでいて、本当に神様はこういうもう娘が本当に多分すごい状態だったと思うんですけど、こういう大きな問題で解決できない問題、そしてすごい暗黒の中で神様すごくイエス様に引き寄せたいって思っておられるんだなってここを読んで思ったんですね。でこのお母さんはもう他に、方法がなくて、そしてもう叫びながら出てきて、でイエス様は分かってるんですけど黙ってて、また嘆願したら私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わせていませんってすごい冷たい返事をするんですけども、それでもお母さんはそれでもひざまずいて主よ私を助けてください、でもそういうこうやり取りがずっと続くんですけど、なんかここを読んでてイエス様は本当は全部ご存知で、そして答えたいって実は思っておられる。でその大きな問題の中でイエス様は私のところに来てほしいって、出会いたいって思っているんだなっていうことを神様の心がなんか分かったんですね。それででもそのお母さんの信仰をイエス様はもっともっと引き上げて、なんか冷たいようななかなか答えてくれない、そういう中でもいやそれでもなおそれでもなおっていうふうにイエス様のもとに来て、最終的に本当にあなたは信仰素晴らしい信仰だってイエス様を褒めてくれて、あなたの娘は癒されるというか、あなたのその願い通りになるようにって言われたんですけど、実際その娘はその時悪霊から解放されて治ったんですね。そしてイエス様はそういうすごい苦しい状況とか祈っても祈ってもなかなか答えられない、なんか神様聞いてるのかなっていうような、なかなか状況が変わらない中でも実はイエス様全部聞いてて、そしてもっとおいでもっとおいでってここに私はいるからっていうように待っておられるんだなって思ったんですね。そして娘が治っただけではなくて、この異邦人の女性なんですけども、彼女は本当にイエス様と出会ったと思うんですね。そしてイエス様とのそこで信頼関係がすごく深く築き上げられたんじゃないかなって、短いシーンですけど、イエス様のその願いとまた彼女の願いと、それがこう本当に一つになった時なのかなって思いました。でちょっとこの2日前ぐらいに詩が以前書いてた詩をちょっと編集して一つ曲が与えられたかなって思うのがあって、すごく今日は花も詰まってて歌は拙いんですけど、 もしなかなかこう答えが得られないなって思っている方々の何かヒントになればいいなと思って、ちょっと歌を歌わせていただきます。
ありがとうございました、1年ごとにいろんな賜物が開花していく久美さんでありました。それでは一言、ロブに最後お願いしたいと思います。一言
ちょっとだけコメントしたいんですけれども、まあ、3人の証を聞いて一つ全部入ってるんだなと思うのは、その神様を信じて勇気を持って進んでいくことがすごい大事で、そして私が月曜日からずっと祈りながら歩いて淡路、ずっと淡路の下の鳴門まで歩いてきたんですけれども、いろんな田舎町通ってきたり、そして一つびっくりしたのは、もう家が半分ぐらい誰も住んでないような家が多くて、じいちゃんばあちゃんばっかりで、そして南、昨日の夜はもうくたくたで、南淡路っていうところまで届いて、そしてそこで銭湯があったんだよな。ですからもう入ろうと思って、そして銭湯に入っていって、なんか懐かしいような雰囲気やったんですけれども、お風呂から出て着替えている時に二人のおじいちゃんが喋ってたんです。そしてちょっと大変やったんですけど、淡路の訛りがね、ノーだから、ノーだから、ノーノーノーがすごい、脳がやってるから脳が多いのかどうか分かんないけど、まあ脳がよく言うんだけど、とにかく脳、これで脳とかで、そういうのがすごい多くて、けど話聞いててね、もうびっくりしたんです。一人のおじいさんがもう一人のおじいさんにね、もう日本大変よ、もうあかんわ日本って。もうどんどんどんどん経済的にダメになっていくし、それだけではなくて私の娘がね、私の娘がな、本格的にイエス・キリストを信じるようになったら、もうどうしよう。もうこの調子でいったら全日本、もうクリスタンになったらどうなるのって。うちの仏壇がどうなるの、誰が守ってくれるのって。これ、そして僕が、私牧師ですって言おうかなって、やめようと思って。ただそこに座って聞いてて、そして、いやーけどね、あなたの娘、それだけじゃないのよって、うちの娘がね、ただのクリスチャンじゃなくて本当に信じてるのよって。それだけではなくてね、孫をね、みんな洗脳してるの。もうイエス様ばっかりでね、もうこの調子でいったら日本がどうなるのって。そして今度はもう一人のじいちゃんが、いやーそれは大変かもしれない、うちの息子だってな、もうあんまりにも無責任がだから仏壇守ってくれるかって、あのやつがとって二人のおじいちゃんが言ってるんですね。私が、神様どうしたらいいんでしょうかって。そして一つ気づいたんです。悪霊そこまで怯えてる、そこまで怯えてる、ね、ですから私たちが日本は大変、まだまだまだと思ったら、ひょっとしたら勝利の日が思って想像より早い。だってこのじいちゃんたち全く淡路の何も分かってない、教会その辺にあんまりないよ、教会一個も見なかった、歩いてる時に。けれどもこの人たちがその仏壇の前にその霊的なものが入ってきて、その霊が何言ってんの、どうすんの日本って、下手したらみんなクリスチャンになるっていう、それがその霊が言ってるんです。淡路で、淡路の田舎で悪霊が怯えています。ですから私たち勇気を持ってどんどん進んでいきましょう。勇気を持って、親が無理だ、じいちゃんが無理だと思わないで、どんどん前向きに進んでいきましょう。祈ります。天父様、あなたがまだまだこの日本で働くの終わってないことを感謝します。そして今年私たちがマイナスに見えるんではなくて、悪霊が怯えています。ですから本当に私たちがあなたを信じてどんどんどんどん新しい ものを挑戦することができますように、どうぞ私たちを使ってください。あなたの愛の道具としてどうぞ私たち使ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。